今日はあのなんか私が最後だということで人がいっぱい来てるな最後じゃなくて来なくていいのかって非常にひがみっぽい生徒なので明日の東京行きましてですね、それから東京にしばらくおりまして、来週、再来週になりますか、正解の後に、成田から、ロサンゼルスの方に行くようになる予定です。まだ切符が来ておりません。ビザは昨日来ました。ギリギリですね。切符はまだ来てないという、私は東京に行ってから送ってもらわないかという状況なんですが、まあ、それでもなんとか行けるんじゃないかと思います。昨日もビザが来た時にはさすがにホッといたしました。平気な顔しておりましたけども、ビザが来ないといけないんですね。ビザが来ないといけない、まあ、海外行かれた方は分かると思うんですが、東京行かなきゃいけませんね。で、9時間ほど飛行機に乗りますと、ロサンゼルス、まあ、本当に行こうかなと思い立ったことが非常に私の性格で、真剣に悩んで考えたもんじゃないんですから、なんか今になるとほんまに今回なんていうのは、まあ、皆さんに申し訳ないんですけどね、皆さんは抜き品の先生もですね、最後だっていうことで、わざわざ礼拝、向こうの礼拝休んでですね、うちに来ていただいて申し訳ないわけですが、合同礼拝の今日に繰り上げをいたしまして、いっぱいのお運びで、感謝しておりますが、まあ、今日は最後ということで、あまり説教めいたことも散々言ってきた後なんですけども、教会に、この教会に参りましたのが今から3年前です。もう3年経ってしまいまして、早いような短いような、早いんですかということで、すぐに経ってしまいましたが、最初に来た時にはまあ、やっぱりそれまでしばらく教会離れておりましたもんですから、東京に3年おって甲府に1年おりましたもんですから、なんとなく自分の生まれ育った教会にしては敷居が高いような変な気分で、説教した記憶がありました。しかし3年間の間に、例えば神道学校を始めたり、それからロイヤルレンジャーを始めたりいたしまして、まあ、教会の内部の機構を変えようと去年から考えて、コーディネーター制度などを作りましてですね、この椅子も作りまして、私が作ったんじゃないんですよ、まあ、この椅子作っておいてよかったですね、今日の前これがないと今日は立ち見ということになるんですね。立ち見の人も面白いと思いますけど、まあ、いろんなことを教会で、まあ、あまり真剣にやったということではないというと、皆さんに申し訳ない、給料払っていてもらってですね、申し訳ないんですが、まあ、私としてその、まあ、例えば夜も寝ないと仕事しなきゃやれなかった3年間というわけではありません。でも毎週説教をいたしまして、でもそれ以外の時間というのは非常に私にとっても自由な時間で、まあ、牧師というのは本当に自由業でしてですね、職業欄に自由業と書いてあるんですが、まあ、好き放題、スキーに行ったりゴルフに行ったり毎日行ってたぐらいですけどね、させていただきまして、本当にもうこの教会の皆さん寛大な方ばかりで、おかげで私も今日までのびのびとやってきて、アメリカに行きたいと言ったらですね、誰も反対しない、反対した人一人ぐらいでしたが、ほとんどの人がですね、じゃあどうぞ、よっぽど私は邪魔だったんだろうと思いたくなる で援助が必要なんですが、じゃあ毎月ちゃんと送ります。そう言ってる間にですね、なんと神様がですね、私のために縁を上げてくださいましてですね、皆さんなぜ縁だかなってか分かんないでしょ、私が留学するからですね、いろいろね、なぜ縁だかになるか問題になってますけども、あれは本当の理由分かってるんですね。私がアメリカ行くと言ってから、なんとこの半年ぐらいの間に20円も縁が上がりましてね、20円ということは例えば1000ドルにするとですね、2万円でしょう、ちょっと分かりませんけどね、要するに皆さんから援助していただくお金がその大体 1割5分ぐらい上がってしまったと、まあ、神様が私の生活まで考えてですね、大変なことですけども縁を上げていただきまして、でこれでまあ、最初はアルバイトしないとダメだなと思ったんですけどね、この円高の20円のおかげで ですね、まあ、どうやらこの勉強に専念できる、笑わないよ、勉強するんですか、私は遊びに行くわけではございませんで、勉強しに行くわけなんですが、しかし私がアメリカに行って勉強しようと思っていることは、本を読んで勉強しようとかっていうことはあまり重要ではありませんと思っております。というのは本はどこでも読めますからね。別に日本でも英語の本買って読めば読めるわけですし、勉強っていうのはほとんど本読んで書いてっていうことばかりですから、まあ、一応アメリカの大学院の方に席を置いて、今日の政府にありますが、耳を作りたい、まあ、こういう気持ちで行くんですね。まあ、イエス様は聞く耳のあるものは聞きなさい、さっき読んだ時に誰かがじゃあ聞きたくない人は聞かなくていいのかってことを隣の人に言った人もいますけど、まあ、まさにその通りでありまして、すごい地獄耳でね、よく聞こえるんですよ、私ね、私特技でしてね、だから礼拝中に、まあ、ボシスの声は聞こえないですけどね、この街道の中ぐらいの声は全部聞こえておりまして、まあ、イエス様がですね、まあ、さっきのルカを見ると叫んだと書いてあるんですね、ルカの8章8節には、まあ、これは4つの種の例え話をなさった後に、言われた言葉なんですが、また、イエスはこれらのことを話しながら、聞く耳のあるものは聞きなさいと叫ばれたと。で、弟子たちはなぜイエス様の例えで話になるんですかと聞いたところが、それは、見ていても見えず、聞こえていても悟らないために、彼らには例えで話せと。つまり聞こうと しないもの、つまりその本当の意味を理解しようとしないものでなければ、例えというのは意味がわからない。またもっと逆の意味もありましてね、直接話しても聞こうと思ってないやつには分からないだろう、だから例えで話すんだよっていうことを言われているわけでね。キリスト教という宗教を皆さんお入りなんですが、お入りって申し訳ないんですけどね、非常に自由な、信仰ですね。キリスト教という信仰は自由な信仰で、全くと言っていいほど強制のない信仰です。つまりこれをしなければ、何かもらえないというものは何一つないわけですね。礼拝を休まずに、一生礼拝1回も休まずに来れば天国に行けますとか、あるいは11献金を1円たがわず30年払えば天国行って1階級特進とかですね、30人以上導けば3階級特進とか、そういうのはないわけですよね。ですから何一つこの強制がない、自由な教えです。皆さんどう思ってるか分かります。堅苦しいとかね、で、まあ、酒を飲んじゃいけないとかタバコを吸っちゃいけないとか言いますけども、別にこれも聖書には書いてないので決まっているものではありませんから、まあ、ヘベレケに酔っ払っちゃいけないとは書いてあるんですけどね、お腹のためなら洋飯ぐらいいいですよというね、洋飯もお酒ですからね、あとなんですかね、飯とかね、私なんかすき焼きやるときには特別多く日本酒を注ぎますので味が良くなるかなというのをどうも入れて食べるわけですが、まあ、聖書とかキリスト教とかっていうのはつまり自分の方から積極的にやるものなんですね。これは原則なんです。だからこっちから言ってやらせるというのは聖書の原則に反するわけです。したがって教会のいろいろ機構を今回新しくしましたコーディネーター制度というのを作ったわけですけども、まあ、ほとんど私が言ったことが通りますが、実際はそうじゃなくて信徒の皆さんの方から何かをする気持ちを教会の中に反映させたいと思って作ったわけです。ですからもうやりたくなきゃ何もしなくていいし、礼拝に出るのもまあ年に1回出てもいいわけですよね。それでも信仰を持っているわけです。信じてると言えばそれで、本当に信じてればですね、何もやらなくてもイエス様が私の身代わりに10時間かかって死んでくださったんだということを、例えばね、死ぬ間際、それまではもう好き放題やり放題やってですね、これ実装ですね、もう悪いことやり放題でやって、そして死ぬ、よしじゃあ信じますと、死ぬ1週間前に教会に行って手を挙げてですね、そしてお亡くなりになっても天国には入れていただける、公平な宗教でありまして、それ聖書に書いてあるわけでしょう。 あのギリギリになって働いたやつと朝から働いたやつと同じ給料か。不公平じゃないか。でも神様は不公平。いや私はみんなに同じだけ払いたい。ですから例えば聖書の教えというものにしても一生聖書を開かなくてもいいわけです。あるいは読むだけ読んでも内容がよくわからないし、また知ろうと思わなければお経のように読んでいただいてもいいわけです。またお祈りしてもそうなんですね。毎日お祈りしなくても、食事の前に感謝のお祈りをしなくても地獄に行くというわけではありません。そうでしょ。食事の前にお祈りをしないとこのご飯が毒になるとかですね、フグ食べる前に必ずお祈りするという人聞いたことあるんですけどもそういうやつ当たりゃいいと思うんですけどね。だから私、教会に来ている皆さん、信仰を持っている皆さん、特にクリスチャンの子供でない方々には本当にそれ敬意を表すんですね。私なんかもう生まれつき信仰家庭に育ちましたもんですから、まず最初にアーメンを教えられましたですね。意味わからない私の甥っ子も言いますけどね。で、親がお祈りしないのにちゃんとお祈りしてから食べるそういうその環境に育ちましたもんですから、もう血になってましてね、信仰とか宗教とかキリストとか神様とか罪とか地獄とかっていうものが考えないで、もうそういう組み込まれているものがありますので、自然に礼拝にも出るし、牧師にもなってしまったわけですが、しかしそうでない方は突然自分から積極的に信仰に入られるわけでしょう。そしてその後ですね、日曜日朝、毎週日曜日寝てたい時間にね起きて、偉いと思いますよ本当に。まず感心しております。今日はわざわざですね、こんなにたくさんおいでる。これ全部自主的なんですよね。全部自主的なんですよ。しかし、自主的というのには、その裏側がありまして、何一つ強制されないということは、自分の方からやろうと思わなければ何もやらないということなんですよね。自分の方から知ろうとしなければ、自分の方から聞こうとしなければ、何も聞こえてこないということなんです。これが神様の、なんて言いますかね、私たちに対する責任として与えられているものであります。ですから全く自由であるということはそれだけ責任が重いということ。好きなようにやっていい、好きなように信じていい、好きなようにやっていいけれども、あなたの耳を開かなければ聞こえないし、目を開かなければ見えないし、足を運ばなければ歩けないんだよ。これが私は聖書の奥義であり、キリスト教の一番のポイントだと思っているものなんです。ですから、信仰が最近下降気味だとかですね、どうも教会に行きたくないとか、説教にお聞いてても響いてこないとかですね、そういうのは単なる言い逃れなんですね。それはなぜかというと、その人に原因があるわけであって、その全く自由な環境の中で信じてるわけですから、どうも最近どうのこうのとかっていうのは、それは自分がやらないだけのことなんですよね。自分がそれを打開しようとしないからそういう状態が続いている。もちろん私はそういう状態がないとは言いません。それはもちろんあることなんですけれども、だから非常にある意味では孤独な面もありますよね。責任の重い信じ方をしなきゃいけないものです。だから私たちの方から聞こうと思う、あるいはしようと思えば、神様はそれに応えてくださる方であるということも言えるんですね。だからもっと簡単な話をすればですね、私が説教をします。で、この3年間に約150回、説教をいたしました。しかしその中で皆さんが覚えておられるものは多分あるかな、思い出している人もいますけども、多分ほとんど残ってないんじゃないかと思うんですね。私も覚えてないんですから、何ちゃうか中にはその一つ二つね、印象に残った冗談があるかもしれませんけれども、あまり聖書の深い真理をよく分かったとかということはあまりないかもしれません。しかし説教しててですね、本当に聞こうとしている人とそうでない人とすぐ分かるんです。今だから言いますけどね、今仲いいんですけどね今日は皆さん聞こうと思ってる感じがありますね。なんとなく全般的に 98% ぐらいやっぱこれ最後だから聞いとかないと、途中で飛行機落ちるとアメリカで日本語忘れてしまって英語しか喋らないとか、そういう不安を持ちながら聞いておられますけど、 まあそれは私もあの そっちに座った経験長いですけどね、はっきりと私いつも寝てましたから自分の母親は悪いんですけども、あの人の席を聞くのは嫌いってわけじゃないんですけどね、あの私聞く耳があまりないんですね。ところがまあ牧師を神様から仰せつかりますとですね、耳をないとダメなんですけどね。というのはやはり信徒の皆さんの考えとか信仰とかっていうものをこっちから聞こうと思わないとなかなか分かってこないものがあるし、教会全体の問題とかそういうものにしてもやはりこっちから知ろうとしていかないと分からないものがあります。で自分がやはりあの聖書の意味がよく分かってないと説教もできませんしね。そうですね、私の分からないことは話せませんし、だから自分で一生懸命勉強しなきゃいけない、あと本を読まなきゃいけない、あとは準備もしなければいけない。だから牧師というのはある意味では神様から反強制的な立場に置かれております。しかし辞めようとばかりいつでも辞められるんですよ。申し訳ないんですけどね。だからあの私はこの3年間に牧師辞めようと思ったこと一度もありません。本当に一度もないんですね。よかったなと思ったこと何回かありました。牧師やっててよかったな。沖縄に行った時本当にあの通訳で行ったんですけどね、ただで沖縄行かせてもらって、ただで泊めてもらって、謝礼までもらって沖縄で遊んでただ英語で喋ってりゃいいと、本当は私牧師になってよかったなと思ったんですけどね、それ以外ないってわけじゃありませんよ。あの説教しててもね、本当にあの 80% 以上の人が私の話に耳を傾けていてくれると、あ説教しててよかったなと思いますね。 60% 切るとですね、これやめようかなと思って何度もありましたけど、最後までやりまして盛り上げてですね、一生懸命あの考えたこともありましたから、通訳の方には申し訳ない喋りをしていますけどね。今日は、まあ、私あまりはっきり言ってあの正確な話を作っておりませんので自由に喋っておりますね。しかし私はこの3年間の間に自分の耳というものが重要であるということを自分自身に体験いたしました。そしてまた自分が勉強しようと思わなければ牧師自身も成長しないということを言うかもしれません。で実際に私はじゃあ自分で机に座って本を読んで勉強するかというとそういう類の人間ではありません。この中には神道学校なんかを、神道学校で大体わかりますね、この人に聞く意味があるかどうか。本当にこの人は勉強しようと思い、本当にこの人は信仰的に成長しようと思っている人は一生懸命やはり神道学校に出て勉強されました。そうでない方はそうでないわけですが今だから言いますけど途中で言うと大変なことになるんであるんですが、しかし自分自身についてはもうそうなんですね。もし私が神道学校を聞く立場にいたら私も 50% 出なかったかもしれませんね。なかなかあの自分自身見て聞く耳がないし、本当に自分で勉強しようというその場所にですね無理やり追い込まれないとやらない立場で、あのやらない性格なんですね。だからもう旅に行くときにもですね、もう行く30分から5分、家を出てから3回必ず帰ってきますから私は金曜日にね、あのツワロさんと釣りに行ったんですよね。アメリカ行く前、昨日1日船で乗りましてね、彼を釣ってきたんですけども、こういうタイプの人間ですからね、まだアメリカ行く準備も、まあ、完全ではありませんね。広島空港から戻ってきましたけどね、それぐらいあの土壇場にならないとやらない、こう追い込まれないとやらないタイプの人間なんですね。だから要するに自分の耳というものがあのそういう耳なんですね。こっちから積極的に聞こうとするんだけれども、なかなかやはりその場に追い込まれていかなければ耳が聞いていこうとしない、勉強しようとしない、入っていかない。そこであの、まあ、アメリカに行こうということを思いついたんです。このままあのこの教会にあと、まあ、下手するとっていうことが欲しいですけども、定年になるわ、牧師に定年ないんですよね。下手するとですね、あと50年ぐらいここに座ってですね、毎週説教をして、考えただけでですね気が遠くなりましてね、自分の方があの枯渇していくわけですね、どんどんどんどん。牧師は出すのが職業ですから、自分が喋るって話をしていくんですが、自分にこの例えば説教するにしても教会のことを考えるにしても知ってる情報は非常に少ない。聖書についても詳しいというほどではありません。また教会というもの、私の知ってる教会といいますとこの教会を含めてまああと10回20回ぐらいのものでしょう。それもちょこっと手伝いに行ったとか説教しに行ったっていうぐらいのことで、しかもそれも日本の小さな教会ばっかりですから、本当に私は皆さんの前で説教しながら、あるいは、牧師としてその活動しながら、本当に何を私はこの教会でしていかなければならないかということが大きな目でものが見れない るようなそういう立場で、おりました。でそれをまあ少しずつ自分で考えましてね、感じさせられまして、それでじゃ あのアメリカに行くことによってですね、無理やり自分をそういう環境に置いて、無理やりでもないと好きで言ってるんですけども、しかしそういう環境に行けば、教会のことにしろ、信仰のことにしろ、聖書の教えにしろ、学校に入りますから勉強しなきゃいけません。勉強しないとアメリカの大学というところは辞めさせられます。すぐ辞めさせられます。お金がなくてもすぐ辞めさせられます。向こうから残ってくれとは誰もいません。一点足りなくても終わりです。授業に出ないとそれで終わりになってしまう。まあ、そういう厳しい環境に自分を勉強することによって、皆さんの耳になれるんじゃないかっていうことを考えますね。皆さんが私と同じようにアメリカに行って勉強して、あるいはアメリカの教会のことを知るようになろうと思う、大変なことです。仕事を持っておられたり、仕事をやられたり、独身で働いておられる方でも、学生の方でも、なかなかアメリカに行ったりっていうのはことはできないと思うんですね。私の場合は幸いにして環境が全て整っておりました。独身です。いつ結婚するか散々言われましたけども、依然として一人でですから、自由が利くということですね。コブがついておりました。いつでも飛び乗るわけ。それで教会の皆さんの了解がありました。さらに経済的に皆さんが援助してください。それに神様の変革を与えてくださってですね、もう言うことないですね。でそれだけではなくて、教団の方もですね、今まで留学のために1000も金を出したこともない、ドケチな教団がですね、20万円も出した。毎月じゃないですよ、3年も1回きりなんですけど毎月20万円出したらすごいんですけど、20万円って言うと普通に正規に切符を買うと片道分ぐらいですよ ね。正規じゃないとまあ多く買えるんですけどね。じゃ あの片道切符帰ってくるって言ったことがありましたけど、3年間ですね。3年間で20万円ですから ね、月割りにするとどれぐらいになるかしらね。本当にビビたるもんですね。しかし私が留学のことを考え出してから、神様がやはりこれは用意していてくださるなということを実感いたしました。まあ、よく導きということをクリスチャン使いますけどね、あんまり頻繁に使わないようにしていただきたいんですね。導かれましてっていうね、導かれたってあの時言っていながらなんで変えたのかとかいうこと、私はめったに口にしたことはありません。あるいは神様の御心だと思いましてとかっていうことも多分聖教の中で話したことないんです。神様の御心というのはこれ余談ですけれども、非常にこれは深い、そして、変えることのない重要な奥義ですから、めったに使わない方がいいですね。御心でなんていう気軽に言うように使う言葉じゃないと思います。途中で変えてしまうとですね、私は御心でこの会社に就職しました、しかし30年経つと御心が変わって、3年経って御心が変わって変わりましたとですね、御心は変わらないんです。神様の御心から変わる。で私はこのアメリカの行きのお話が出て、いろんなことでこう準備が進んでいくに従って、神様がこれは用意していてくださるんだなということを本当に教えられました。ですから余計に責任があるなと思ったんですね。でまあ、アメリカに行けば、しばらくやはり帰ってこれないと思います。まあ、年に一遍ぐらいは帰ってくるつもりでおりますけれども、でも行くのは行ったが、しょっちゅう帰ってきてるんですね。三月に一回帰ってきて一月は説教してるとかそういうことだと、やはり私もアメリカになりきれないと思いますね。で本当に耳を広げていくことにならないんじゃないですか。ですからまあ、もちろん帰ってはきますけれども、腰を据えてですね、神様がここまで用意してくださったものだから、自分の耳を作ろう。特に日本人の感性というものは今世界中に通用しないということがはっきりしてました。日本人というのは実は生きてるだけで罪人だということが分かってきたんですね。日本人は正しいと思って、常識だと思ってやってることは実は海外では通用しないということが最近分かってきたわけでしょう。日本人は働け働け、儲ける儲けるでやってたけども、実は外人から見るとそれがですね、罪なんですね。自分のことっきゃ考えない、自分のことしか考えずに働いている。だから我々はですね、罪は犯してないつもりですけれども、世界的には罪人なんです。それが最近分かりましてね。でさっきまあ円高の話しましたけども、まあ、円高は一応私が主要員ですけど、副要員としてですね、貿易の最近の問題がありまして、こういうことになっているんですが、本当に日本人というのは自分のことしか考えない民族です。世界的に見るとボランティアも少ないし、 この前ね、アフリカ大戦機構の方、飢餓対策機構の先生に言っておられましたけども、本当に日本人っていうのは自分のことしか考えてない。自分の家、自分の家族、自分自身。我々クリスチャンはそういうつもりじゃないんですけど、標準が低いんですよ。だから他の人に比べれば少しは自分のこと以外のことを考えてるつもりでも、世界的に見るとうんとレベルが低いんです。日本、まあ、アメリカ人、まあ、ヨーロッパの人の特徴、ヨーロッパ人なんかは非常に個人主義が徹底、クリスチャンとして成長していく。じゃあクリスチャンとして成長した人間はどういう人間なのかということにしても、日本人のレベルはまだまだ低いんじゃないかと思うんですよ。牧師のレベルにしてもそうです。日本の中で例えば今100人ぐらいの人はこれ来ておられますけれども、日本の中で100人の教習の前で毎週説教している牧師ってのは大教会の牧師なんですね。だから私は大教会の牧師で要素に行くとですね、十分もう平気な顔してね、大人な顔していられるわけですよ、この年で。随分私より年の先生でも、私よりうんと小さい教会に僕らしてるんですよ。まあ、教会人数で測られてないんですけどね。いや、広島たくさん来てていいですねとか言われるんですけども。世界的なレベルで見るとですね、人数にしても、クリスチャンの人数にしても少ないわけでしょ、もうそれ。日本人ってのは鎖国の民族で、今でも実はほとんど鎖国してるんですよね。貿易にしてもそうなんです。自由貿易の国じゃないですから、国が輸入していいというものしか輸入しないし、輸出は自由にあるんですよね。輸出は好きなだけ作って好きなだけもう売り込んでますね。で、その売った国が私のものを買ってくれると、いや買わない、買うとなると関税をですね 100% 200% 貸して、我々の知らないところでこの我々の住んでいる国は非常に利己的な国です。世界的には今もうだから、アメリカ人とかアメリカ人以外でもそうですけどね、日本人を、だから私アメリカ行ってやっぱりね、随分白い目で見られないかと思うんですよ。デモニックアニマルが来たということでね。でもそれはもう覚悟してます。しょうがないですね。東南アジアの、アジアの国々の中にしてもそうでしょう。日本人は本当に利己的でですね、好き放題やってね。でも私は違うと思ってるかもしれないけど、国がそういう標準ですから、我々の中にもそういうものが当然入ってきてるんです。で、日本人のよく常識とか、私はこの3年間いろんな形で常識というものを見てきました。しかし日本人の常識は世界では通用しない。日本人は日本人でこの中で狭い国で箱庭のようなところでね、我々の常識常識ってやってですね、常識の中で暮らしてますけど、実はその常識は世界に出ると非常識で、非常識であるということは下手をすると罪である、神様を悲しませることになる。だから我々は我々の標準で、つまり我々の耳で見てるものしかわからないんだけれども、しかしそれが世界的なレベルで見、あるいは精神的なレベルで見たときにそれに合ってないということがあるっていうですね。で、私はそれをまたいろんな機会に思わされて、そしてそれではいけない、まあ、今少しずつ日本もね、それではいけないということに気づいておりますけど、まだまだあるんですね。まだまだあるんです。本当に頭打ってないんですよね。自民党のですね、今回振り上げてるのね、よく中曽根さん引っ込んでくれましたけども、大変でしたでしょ、九方戦術とか言ってね。本当に民主主義だなと、あの程度ですからね、ものすごいレベル低いんですね。ご利用しすれば済むと思ってるよね。で、教会のレベル、そしてクリスチャンの質、耳というものが、これでもし開いていかなければ、この国は滅びます。世界の中で滅ぼされてしまうんです。間違いなくそうです。いくらでもですね、滅ぼそうと思えば日本の石油止めてしまえば終わりですからね。で、石油ちょっと止められてそれで終わりなんですよ。でも、まあ、それをやらずにね、なんとかその生殺しのように今言いがついておりますけどね。しかし本当そういう中で世界の中の日本として、世界の中の一人間として、人類として神様の目から見てふさわしい標準、また正しく成長していく方法というんですかね、そういうものを私自身皆さんの耳となって勉強させていただきたいと思います。ですから好き放題のことをやりますけれども、 それは耳を広げるためだと思って許していただきたいという言い訳をしているわけではありませんが、ですからまあ、できる限り毎月何らかの形でレポートを送って、でビデオを持ってきますので、ね、いろんなこの教会とかを撮ってですね、皆さんに送りたいと思います。それを見ていただければ私が何をしているかは分かるということなんですが、聞く耳のあるものを聞きなさいということを、まあ、私自身も実行していくという話です。そして、まあ、もしできますならば皆さんの耳も広げていただきたいと思いますね。これはやはり年を取ってくれば大変なことだと思います。それまで自分の生きてた価値観とか人生観とか常識とかってもあります。しかしそういうものにとらわれていては成長しません。そういうものにとらわれていけば耳ができない。神様のことにまず耳を傾けていくということが重要ですね。神様が何を言っておられるかということを、これは耳を、つまり耳を聖書を開いて読んでその内容を理解しようとしないと神様のことはわからないんですよ。最初に言いましたけども、聖書を閉じといて日曜日の朝来てふと封筒信者ということがあるぐらい聖書を読まなくてもこれでもクリスチャンとしてはできるんです。しかしそれは本当に私たちは神様から与えられる自由を生かしたことになりません。それはとりもなわず耳を閉じているということです。耳を閉じていては神様の言うことはわからない。聞こうと思わなければ、その内容をしようと思わなければなりません。ですから我々には非常に重要な積極性という、そういう積極性というのが重要だという。また神様の意見を聞くことができた人は今度は人の意見に耳を傾けるならない。これがなかなかですね、私の3年間の感じですけれども、神様の意見を一生懸命聞く人は人の話はあんまり聞かないんですね。これは私の、知ってる範囲での考え方ですけどね、この教会の中での、またこの日本の教会の中でもですけどね、牧師とかですね、そういう、まあ、ここに中身にしてもらうのがあるんですけども、神様のことに非常に詳しい人は割と人の言うことで、私自身もそうなんですね。まあ、神様のことは分かってる、聖書のことは分かってるから別に人のことなんか聞かなくてもいい、私が正しい、そういうことになってしまう。またこれクリスチャンにも同じことが言えます。クリスチャンは人、クリスチャン以外の人よりも神様のことは分かってるわけですよね。だから私の常識は正しいと思ってしまうんです。しかしそうではありません。神様は、イエス様は神を愛し人を愛しなさいと言われました。これはつまり神に聞き人に聞きなさいということだと思います。私は聖書がこう言ってるから私はこれでやるんだと、家族はみんな反対してるとかですね、人の言うこと全部反対してるけど、いや神様が言うからっていう、これ危ないんですよ。これ非常に危ないんです。それで成功したらやめたらいいんですよ。後から神様の考えが変わってしまうんですよ、その人に逆せる。ですからぜひ神に聞き、そして人に聞く耳を広げていただきたいんですよ。心を広げるということですね。耳を広げるという、あんな人の言うことはとかね、女房の言うことは聞き飽きたとかね、旦那の言うことはクリスチャンじゃないから聞かないのがいいとかですね、あんな程度のやつの言うことを聞いてもしょうがないとか、私は聖書を知っているんです。高ぶりが何ものでもないと思いますよ。そんなに聖書を知ってないんです。我々はまず言えることは、聖書を全部覚えてるわけじゃないんですから、全部の内容を理解してるわけじゃないんです。我々が理解できる聖書の内容は本当に少ないですね。だからこそ余計に、まあ、神様にまず聞かなければなりません。一生懸命に聖書を読み祈って神様の意思、神様は何を考えておられる、神様はどうしようとしておられる、神様にとっての標準というのは何かということを知らなければいけません。もうこれでいいということはないんです。ですから、まあ、牧師の説教はまあ、つまらない時もありますしね、私も今考えてみるとしょうもない説教したなというのがいくつもあるんですけどね、申し訳ないんですけども、まあ、中にはいいのもありましたね。二塁打ぐらい、ホームランは1本か2本だったかな、まあ、打率にして2割5分ぐらいかな、月に1回ぐらいいいのができたような気がするんですが、まあ、そういう中に皆さん我慢して聞いていただいて本当に感謝、そういう意味で皆さんに耳がありますね。だから耳を一生懸命作るならば、まあ、牧師の説教にも耳を傾けて、そして何かやはり自分に語られているものがあるということを聞き取っていただきますね。向こうがこっちの心に響くまで待ってようじゃなくて、こっちから聞いていこう、こっちから知っていこう、それが聞く耳のあるものは聞きなさいということです。ですからこの4つのための例えにしても、 理解した人はほんの一握りでしょう。牧師がここで声を枯らして説教したとしても、そのうち分かる人は何人かよく分かりませんが、それは聞く耳のある人です。だからよく皆さんこういう体験があると思うんですね。本当に今日の説教は私にしてもらった、私に今日牧師が語ってくれたんじゃないかと思う経験があると思うんです。そういう時には必ず何か説教に対する気持ちというか本当に求めているものがあるはずなんですね。何もない時にはまず耳が閉じてるわけですから、そのうち目も閉じてきてですね、あの空調の聞き届いた部屋で物理を休めてしまうともったいないですね。ですから無理してですね、ほっぺたつねって足つねって何でもいいんですけども、あの耳を説教の方に傾けていただきたいと思います。またこれからはあの教会の皆さん、特にコーディネーターの方にですね、あの説教をお願いすることもあると思います。まあ他同じ信徒同士で説教というのもなんですから、まあ、症例とか証とかということになるでしょうけれども、しかしそういう中からでも神様は語られます。本当に私講談を預かってて思いました。本当に神様が私を今扱っておられるんだなという経験を何度もいたしました。本当になんでこんなことになっているんだろう、それアウトラインと全然関係ない話しょっちゅうしましたからね。それでも神様がやはりそれを導いてくださるということを、感じて、参りました。ですから信徒の方が語られるときにも皆さんぜひ協力してあげてください。このみんなで協力するというですかね、そういう中で私は教会が出来上がってくるんじゃないかと思います。そしてもう一つ私がこの3年間にやってきたことは、それは教会というものは何だろうかということを追求することだったと思います。本当に教会というのは何だろうか、まあ、教会ということにテーマを設定したこともありましたし、また組織を作ったりいたしました。しかし最終的に教会というものはこれはお互いに助け合うところではないか、お互いにお互いのことを思いやるところではないか、こういうふうに今のところは思っております。ですから隣に座っている人、近所の人を含めて教会全体でですね、おせっかい焼きになっていただきたいと思います。まあ、私は自分の母がおせっかいの最たるものですから、子供の頃は見てました。そんなに牧師がせっかい焼くから、信徒がせっかい焼かないんだって言ったことありますけども、まじそういうところがありますね。で皆さんで お互いにおせっかいを焼いていただいて、そしてあのまあ少々その行き過ぎて、その踏み込んだぐらいでいいんじゃないかと思うんですね。お互いにそれをやはり許し合う。教会の中で、まあ、水曜日も言いましたけどね、裁き合ったら終わりです。教会の中で悪口を言い合ったり、あるいは教会の中で陰口を言ったりすることは絶対にやめてください。それは家に帰ってもそうです。自分の心で思っても言わないでいただきたいんです。これは私の最後の思いです。心で思っても言わないということです。親しい人にもそうです。親しい人にも言わないでください。人の悪口を言うとか不満を言うということは、これは言った本人は気が楽になる。しかし聞いた人は本当に嫌な気持ちになる。もしそれが誰かから漏れて、あの人があんなこと言ったとなると、それで終わりです。社会でそういうことは当然のように行われます。しかしもし社会と教会が違うということが何かあるとすれば、私はそれであってもらいたいです。教会というところは認め合うところであると思います。それは人です。人みんな悪いところありますよ。悪いところあげればキリがないですね。じゃあ人間というのは、特に日本人は悪いところを探すの得意です。本当悪いところ探すの得意でね、悪いところをこう上げてらってと言いますか、引っ張り上げて、そして悪口を言って、こう自尊、自分が何とかいい気持ちになる。しかし悪いところを上げたらキリがないんですよ。いいところを、悪口を言おうと思ったらいいところを探してあげてください。そしてお互いにいいところを認め合って、協力をし合って、許し合っていって、初めてキリストの教会はこれ立つと思うんですね。これキリストの教会が立つ、それは愛の中に立つ、許しの中に立つということです。ぜひ皆さん、あのこの私がアメリカに行っている期間にですね、そういう証を私の方に聞かせていただきたいと思います。本当に許し合う教会になりました。本当にあの愛し合う教会になりました。おせっかいの教会になりました。その時に私はこの輪というものが日本中に世界中に広がっていくと、そこで初めて我々の標準といいますかね、そういうものができてくるんじゃないでしょうかね。そんな人のことなんか言われて、人のことなんか、まず私の方が、まず私の方が大切です。これは日本人の考え方です。まずやっぱり自分が大切です。まず自分ができてないと人にもおせっかい焼けない。しかしそれは聖書の標準ではありません。自分はどうなっても、 自分はどんなに落ち込んでどんなに悪い状態でもまず人のことを考えることができるようになれば、これが愛だと思います、ね、これが聖書だと思います。これがキリストだと思います。イエス様はそういうことをなさったんですね。自分のことを考えるまず我々のことを考えて十字架についてくださったんでしょう。まず自分のこと、いやそんなまだ私が大変ですとかね、本当私今は大変な状態だから、あのその人のことなんか人のことなんか祈ってられないとか考えてられないとか、それならば教会にいる必要はありません。それなら同じ集団の中で神を礼拝する必要はないとか、それ自分自身で勝手に礼拝してればいいんです。おせっかい焼きの、そしてまず人のことを考えて飛び出していくようなんですね。そういう教会になっていただきたいと思います。ですから、まあ、今回コーディネーター制度というのができまして、いろんなことを皆さんにお願いしておりますけど、本当にあの皆さんが聞くところで、これを受け入れてくださって、それだけで非常に感謝しております。でさらにですね、あの協力をしていただきたいと思います。まあ、あの私が、今までは、まあ、私母と2人でやっておりましたのが、1人になりますですから、やはり当然仕事の量も増えると思います。まあ、ですから、あのいろんな形でおせっかいをやっていただければ、まあ、うちとことしても助かりますし、教会としても非常にいいんじゃないかと思いますね。まあ私実はアメリカに行くって多分この教会が心配になるということはないと思うんですね。私はこの教会のことは心配で毎日祈ってるけど多分ないと思います。あのまあ間違いなく忘れることはないでしょうけれども、心配はしません。それは今私あの偉そうなこと言いましたけれども、私はこの教会に誇りに持っております。そして、まあ、アメリカに行けば私はこの教会の牧師であると、広島キリスト教会の牧師なんだと、今アメリカにいるけれども牧師は牧師だという気持ちで行ってまいります。ですからあの、まあ、帰ってきたらどうなるか分かりませんけれども、あのこの教会の牧師であることにアメリカにいる間は少なくともそうですね、変わりありません。そしてあのこの教会の牧師としていろんなことを見、いろんなことを経験していく、まあ、皆さんの代表といいますか代理というですね、そういうつもりでおります。まあ、それぐらい、まあ、私も3年間に大したことはやらなかったけれども、神様はこの教会を成長させてくださったなという気持ちでいっぱいです。でそれは取りもらわさず私が皆さんに成長させてもらったということですね。それはあの皆さん一人一人に心から感謝しております。いろいろまあ行き過ぎたりまずかったりいろんなこともありましたけれども、皆さんに許していただいて今日までまあなんとかなったわけですが、この教会がこれからどのような形で発展していくのか、本当にあの人数も多くなりました。そして、献金も多くなりましたし、教会の力というものも少しついてきたように思います。もしかすると私が帰ってくる頃にはもう私の席がないくらいに、なっていきたい、こういう期待を持っております。あの、まあ、牧師説教は、まあ、コーディネーターがやるから、まあ、月に1回ぐらいしてくれるんですね、言われるようになるかもしれません。それはよくわかりませんが、教会がそのような形で聖書に沿ってですね、成長してお互いに曲を立てていくものになっていきたいと思います。ぜひ、聞く耳をお互いに作りましょう。そしてあの積極的になっていただきたい。まず神のことを考え、まず人のことを考え、そして自分のことを考えるんだよということを、この前洗礼を受ける2人のところの方に話しました。本当にあのそうかそうかって言って頷いてくれたわけでありますが、そんなことは耳に似たかというふうに聞いておりますがね、神に聞き人に聞く、そして最後に自分に聞くと、もしかしたら自分の考えは間違ってるかもしれないというところから始まっています。私が見てきた人間の中で一番怖い人間は私の考えは正しいと思っている人です。これ皆さんもそうでしょ。一番嫌いな人ってどうですか。あの人嫌いだって、私の考え正しいと思って嫌いでしょ。もういつ言っても私の自分のことばっかりです、自分の正しい正しいって言って、こういう人は神様からの喜ばれません。神様は私は間違っているかもしれない、人間間違ってるんですよ、罪人なんですから、いくら頑張ってもいくらそのいいクリスチャンだと見えても間違ってるんですよ。だから私の考え間違ってるかもしれないから、どうぞ私に意見を教えてくれ、まず神様に、そして人に聞く、日本人の常識は間違ってるんだということをぜひ覚えていただきたいですね。そう、世界では通用しない、神様の礼儀で通用しないことを我々は平気でやってしまう可能性があるということです。 で今日はろう者の皆さんを前にして聞く耳があるのかと皆さんに説教したんですが、私もまあ考えながら合同だと聞かれるとびっくりしたんですけども、多分分かっていただけたんじゃないかと思います。心の耳、頭の耳、お互いに広げて、そしてその広い、人間でありましょう。狭い、こんなね、日本の狭いとこ住んでますと、だんだん人間小さくなるんです。狭くね、広げてください。大きくね、自分というものを広げることができるんです。クリスチャンは広げても困らないんですから。我々にとってはもう生きてることはキリスト、死ぬこともまた益です。どのように生きようがですね、どのように標準を変えて常識を変えようが何も困りません。全て神様がしてくださってるわけですから、心配する必要ないわけでしょう。自由に広げてですね、そして私もアメリカで自分を広げてまいります。皆さんの広げた分だけこの教会も大きくなっています。この教会も成長します。また西田の教会も同じですね。私はこの3年間の中でもう一つやったことといえば、西田の伝道師が始まったということで、これも非常に感謝しております。で、今長い間皆さんの祈り、またお母さんの祈りもあってできたことですけれども、また西田の伝道師もさらにこれから大きく、またこの広島だけの教会を追い抜いていく、私が見習ってもそういう可能性があるような気もしますが、どうやら今年は、東西の進学校に行かれてですね、中野先生としてはお寂しいかもしれませんけれども、僕業界からもやはり献身者が出て、そしてさらに広がって、聞く耳をお互いに持ちながら頑張ってまいりましょう。お願いいたします。天の下の神様、このような小さな器でありますが、神様が3年間この素晴らしい教会の中に食べていただきまして、ありがとうございます。弱いものではありましたが、神様がさまざまな角度から示唆を与え、また信徒の皆さんの熱い祈りによって支えられてまいりましたことを感謝申し上げます。主よ、しかしさらに私自身、またこの教会が成長して、この小さい日本だけではなく世界から見ても成長した素晴らしい教会となるために、私をアメリカに使わせてくださいまして感謝をいたします。どうぞ主よ、この教会があなたに喜ばれる教会となる、許し合う教会となるために、私たち一人一人をあなたが励んでください。本当に神様が望んでおられる教会、神様が喜ばれる人間となっていくことができるように、そのように成長していくことができるようにお導きください。自分の考えだけが正しい、そのような醜い日本人、世界中にそのように映っております。いや、私たちクリスチャンはそうではないんだということをどうぞ人々に示していくことができるよう、地の塩、世の光として輝かせてください。イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。しばらくご一緒にお祈りいたしましょう。ハレルヤ。それでは先ほど歌いました338番をご一緒に賛美いたしまして、本日の歌を歌います。
人も